テサロニケ人への手紙第1章4節から7節まで。神に愛されている兄弟たち、あなた方は神に選ばれたものであることを、ことは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主に習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。
以前のことですが、私の娘が日本のニュースを見ていまして、お父さん、日本ですだれがあったんだよと言いました。すだれ？私が聞き返すと、よだれだったかな、自信がなさそうです。ほら、山の雪が崩れて、そういうものですから、それはなだれだよと言いますと、そう、それそれと言ってみんなで大笑いをしたことがありました。ある人に電話をかけました。日本語を習い始めたばかりのご主人が電話に出ました。奥さんいますか？そう言いますと、今病院ですと答えがありました。え、どこか悪いんですか？聞いて言いますと、あ、いや違いました、美容院でした。そういう返事でほっと安心したこともありました。病院と美容院、似てはいますけれども違いますよね。他にも、奥さんがキュウリを買ってきてと頼んだのに、ご主人がキュウリを買ってきた、そういう話も聞いたことがあります。キュウリとキュウリも名前は似ていますが全く別物です。で、こういう間違いや勘違いは笑って済ませられますが、大切なことだったら似ては違うものをしっかりと区別しておかないと大きな失敗をしてしまいます。例えば、願望と欲望は違います。勇気と向こう水は違います。平安と気休めも違いますね。で、今朝のテーマ、喜び、この喜びと笑いも違います。コメディを見れば大笑いすることができます。気の合った仲間とワイワイやっていると楽しいです。しかし、面白いこと、おかしいこと、楽しいことと喜びとは別物ですね。笑いはあっても喜びのないところもありますし、楽しみがあってもそれが喜びとはならないこともあります。むしろ悲しみの中に喜びがあり、苦しみの中に喜びを感じる、そういうことだってあるわけです。聖書が教える喜び、それは私たちが普段考えている笑いや楽しみとはまた違ったものなのです。今朝の箇所、テサロニケ第一の一章の6節ですが、ここに、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れとありますね。多くの苦難の中で喜びを持って、聖書が教えているその喜びは苦難の中の喜びです。初代のクリスチャンは迫害を受けました。さまざまな苦しみを味わいました。今日私たちが人を教会に誘うときに、教会いらっしゃいよ、楽しいから、そう言いますでしょうね。また信仰を進めるときも、信仰を持ったら仕事も家庭もうまくいくよ、そう人々を励ますのです。しかし、初代教会ではそういった言葉は通用しませんでした。教会に属することはキリストのゆえに受ける苦しみを共にすることを意味しました。信仰を持ったら財産を奪われ無一物になること、あるいは家族の反対にあって勘当されてしまうこと、殉教さえも覚悟しなければならなかったからです。クリスチャンは 後にはローマ帝国による即死的な迫害を受けますけれども、最初はユダヤ教徒から迫害を受けました。テサロニケのクリスチャンが受けた迫害もユダヤ教徒からのものがであったわけですね。使徒の働きの17章というところを開きますと、使徒パウロがテサロニケで伝道した時のことが次のように書かれています。最初に1節から4節お読みいたします。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。パウロは他の町でもしてきましたように、まずユダヤ人と神を敬う人々、これはユダヤ教に改宗した人々のことを指す言葉ですが、その人たちにキリストの苦しみと復活、パウロはどこに行ってもキリスト、キリスト、キリストを語ったんですね。でその結果、大勢というわけではありませんが、何人かの人々がしっかりとしたクリスチャンになり、そこから教会が、テサロニケの教会がスタートしたのです。ところがこれを妬んだ人々が暴動を起こしました。その後の5節から8節にこう書かれています。ところが妬みに駆られたユダヤ人は、町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、2人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの正直に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちとを不安に陥れた。こういうことがありましたので、パウロはテサロニケにとどまって伝道することができず、次の町ベレアというところに行きました。で聖書はベレアの人々についてこう書いています。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。で、ここにですね、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちでと書いてあるわけですから、いかにテサロニケにいる人たちが悪い人たちだったか、少なくともクリスチャンたちに対してはそうだったかということがわかりますね。実際テサロニケのユダヤ人たちは、パウロがベレアでも神様の言葉を伝えているということを聞きますと、ベレアにまで押しかけてきて、そこでも群衆を扇動し騒ぎを起こしました。パウロはそのためベレアにもおれなくなってアテネに行くことになった。その次第が、人の働きのその後のところに書かれています。パウロはアテネの短い滞在の後、コリントに1年半腰を据えて神の言葉を教え続けました。コリントでは本当に実りの多い伝道をするようになるんです。でもテサロニケのクリスチャンたちはパウロに従ってコリントに行くわけにはいきません。彼らはテサロニケの町にとどまり続けなければなりませんでした。妬みに駆られ、町のならず者を駆り集めては暴動を起こすような人々に取り囲まれ苦しめられていた。それがテサロニケのクリスチャンたちです。じゃあそのテサロニケのクリスチャンは そんな大変な中で喜びのないしおれたクリスチャンたちだったのでしょうか。いいえ、その反対でした。他のどの地方のクリスチャンよりも喜びに輝いていました。他のクリスチャンたちの模範となった、聖書にそう書かれています。苦難の中で喜びを持っていた、いや苦難を通してしか得られない喜びを彼らは持っていました。テサロニケ第一の一章六節、今日の御言葉ですが、その最後のところに、私たちと主とに習うものになりましたとありますね。テサロニケのクリスチャンは迫害に遭うことによって、同じく迫害に遭ってきた使徒たち、そして何よりも私たちのために十字架の苦しみという最も大きな苦難を耐え忍ばれたイエス様の足跡に従うものになったのです。 No cross, no crown, no pain, no gain、 そういう言葉がよく言われます。苦難を通してしか得られないものがある、それによってしか与えられない喜びがあるのです。テサロニケのクリスチャンと初代のクリスチャンはその喜びを知っていました。苦しいこと、嫌なことはできるだけ避けたい、そういうカルチャーに私たちお互いどっぷりと使っています。その現代のクリスチャンも、もう一度聖書に立ち返って、聖書が教えている本物の喜びというものに求める、それに目を向けている時が来ているように思います。しかし、どのようにして苦しみの中でも喜びを持つことができるのでしょうか。それは聖霊によって初めて可能になります。しかし、聖霊による喜びということを皆さんが考える時に、私が話す時に、いくつかの間違った考え方、誤解があるように思いますので、まずそれを正しておきたいと思います。間違い誤解の第一は、この世には本当は苦しみなどないのだというものです。それを苦しみだと思うから苦しみになるんだ。罪や悪、病気や苦しみは人間の心が作り出すものなんで、それは現実のものではないという人たちがいます。で、このように考える人は案外多いんですね。日本人の中でもアメリカ人の中でも。で、アメリカにクリスチャンサイエンスと呼ばれる宗教があります。クリスチャンサイエンスって随分立派な名前ですね。でも、それはクリスチャンでもなくサイエンスでもありません。キリスト教とも科学とも全く矛盾する教えです。それこそ最初に申し上げましたように、すだれとなだれですか、よだれとなだれのように似てはいるけれども違うもの、キリスト教とは似て非なるものですから、皆さん注意が必要です。で、そのような教えによりますと、世の中のすべては善である、罪も悪もないというのです。そして、世の中に罪も悪もなければ、善と悪を区別している聖書は間違ったものになりますね。そして、その区別を定められた神様も間違っている。罪を罰し、正義に報いる神様を否定することになります。罪も悪も現実のものでないなら、人類の罪のために受けられたイエス様の苦しみは一体何だったのでしょうか。聖書に、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとあります。そのように、人はさまざまな苦しみを通って人格的に成長していくのです。苦しみを否定するなら、そこにはどんな人格の成長もなくなります。また、社会はさまざまな悪と戦うことによってより良いものへと進歩してまいりました。奴隷制度、独裁政治、人種差別、性差別などなど、もしそれが悪でないんだったら、そうしたものと戦う必要もなかったのです。 個人も社会もまたこの地球の環境さえも罪と悪によって傷つけられています。苦しんでいます。埋めています。この不況の中で仕事をなくし住む家もなくした人々が苦悩と不安を訴えています。長年病気が治らないでいる人、人間関係の不安に苦しむ人、なんと多いことでしょうか。この世に苦しみがあるのかないのかなどという議論は、実際に苦しみに遭っている人には全くナンセンスです。聖書は、人が生まれて悩みを受けるのは火の粉が上に飛ぶに等しい、そう言っています。苦しみはすべて世に生まれてくる人を待ち受けている現実です。さて、間違いの第二は、信仰を持っている者は苦しみを苦しみとして感じてはいけない、どんな場合でも笑顔を持ってそれに対処すべきだ、そういう考えです。例えば病気になっても、いや、もっと重い病気の人がいるんだから、少しばかりのことで痛いとか辛いとか言わないで我慢しましょう、感謝しましょう、そういうふうに考えるわけですね。肉親や親しい人が亡くなっても天国に行ったんだから喜ぶべきだ、まあ、そういうふうに言う方もあります。確かに信仰を持つ者は大きな苦しみの中でも平安を与えられますし、愛する人々を亡くした時も天からの慰めを受けます。しかし神様からの平安や天の慰めではなくて、人間的な方法や力で苦しみの中でも無理して笑顔を作る、愛する人を亡くしてもニコニコしていなければいけないからそうしているという人がいたとしたら、そういうのは信仰を証しするどころか、かえって不自然で奇異な感じを人々に与えてしまうと思います。聖霊による喜びというのは、何も苦しみを苦しみとして感じさせない麻薬のようなものではありません。苦しいものは苦しいんです。痛いものは痛いんです。皆さん、病院に行きますと、痛みのスケールってありますね。医者はよく聞くでしょう。あなたの痛みは1から10だったらどのぐらいですか、言うわけです。私、予約取るときはいつもね、大げさに言っとくんです。でないと、スクリーニングされまして、あなたはもううちで薬でも飲んで寝てなさいって言われて見てもらえないもんですから。で、その痛みのスケールのところにこのスマイルマークが書いてあるんですね。で、最初はちょっとまあスマイルっぽいんですが、だんだんスマイルが消えていきまして、スケールの10になりますと、もう痛くて我慢できないよ、大変だよっていう、そんな顔が書いてあります。そうなんです。私たちも痛い時には顔が歪みます。辛い時には態度もしおれてしまいます。悲しい時は涙が出ます。病気になったら痛いって言ったらいいんです。辛い時は辛い、訴えたらいいのです。愛する人を亡くしたら、皆さん、いっぱい涙を流しましょう。カール・マルクスは、宗教はアヘンであると言いました。当時のドイツでは、アヘンは痛み止めとして使われておりましたので、彼が言いたかったのは、宗教は現実の苦しみから目をそらせるだけで、本当の解決を与えない、まあ、そんなことだったんでしょう。もしその宗教が単に痛みや悲しみ、苦しみや嘆きから目をそらせるだけのものであったら、私はその宗教はまさにアヘンだと思います。それは本当の解決を与えません。本当の信仰は私たちを痛みに直面させます。痛みや苦しみを切実に感じさせます。聖書の教える信仰は、人間の苦しみのただ中に降りてきてくださって、その痛みを共に背負ってくださった救い主への信仰ではないでしょうか。苦しみ抜かれた救い主、傷つけられた救い主を信じる信仰、それが私たちの苦しみと痛みの解決と癒しへと導くのです。聖霊による喜びとはそのようなものです。 それは苦しみを否定した喜びでもない。それに鈍感になることによって、また人間の心がけで苦しみを処理することではないのです。苦しみのただ中で、それを克服するために、聖霊によって与えられる喜び、天からの喜び、これが聖霊による喜びです。人間の悟りで勝ち取るものではありません。痩せ我慢をして喜んでいるふりをすることではありません。苦しみを苦しみとして味わい、その苦しみの意味や目的を理解していく。いや、すべて理解できないでしょうね。でも私のこの苦しみがイエス様のあの苦しみとキリストの苦しみとつながっているということがわかる。その時、神が苦しむ者と共にいてくださることを確信することができます。そこに静かな深い喜びが湧き上がってきます。その喜びが聖霊による喜びなのです。こんなことを皆さん耳にしたでしょう。品物はお金で買えるが、満足はお金では買えない。笑いはお金では買えるが、喜びはお金では買えない。その通りですね。お金があったら欲しいものが手に入ります。しかし、欲しいものを手に入れたからといって皆さん、それであなたの心に満足がやってきますか？いいえ、もっと欲しいという欲望がかき立てられるだけです。同じように、豪華な食事を用意しまして、コメディアン、マジシャン、エンターテイナーをたくさん招く。大勢の人を集めてパーティーをしたら、きっと楽しくって、初めから終わりまで大笑いできるでしょうね。で、そうした楽しみは、お金があったら、ひょっとしたら作り出せるかもしれません。しかし、そこに本当の喜びがあるかどうか、それは疑問です。そこに聖霊様がいてくださらなければ、それは賑やかではあるでしょう、華やかではあるでしょう。でも、人の心に喜びを与えるところとはならないのです。聖書は言っています。なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。ローマ14:17。人々は今のこの不安な時代に切実に義と平和と聖霊による喜びを求めています。私たちには人間の作り出す楽しみではなく聖霊がくださる喜びが必要なのです。アフリカのある国から来ました青年が言いました。私たちの国ではクリスチャンに対する迫害があります。私たちはまるでボールが地面に叩きつけられるように叩きつけられています。しかし、私たちの心には聖霊様がおられます。空気のいっぱい入ったボールが叩きつけられれば叩きつけられるほど高く跳ね上がるように、私たちは聖霊によって高く天まで昇る喜びを味わっています。素晴らしい言葉ですね。様々なことで地面に叩きつけられるような体験をするとき、聖霊によって高く昇りましょう。より神に近づきましょう。そのときに聖霊による喜びを体験することができるのです。お祈りをいたします。父なる神様、アドベントに希望のキャンドル、平和のキャンドルを灯し、今日は喜びのキャンドルを灯しました。希望も平和も喜びも生まれつきの私たちには持ち合わせていません。イエス・キリストがこの絶望の世界に、不安な時代に、そして苦しみと痛みのただ中に、希望と平和と喜びをもたらしてくださいました。イエス・キリストを待ち望む私たちに、聖霊の賜物、聖霊の実である希望と平安、そして喜びを味わわせてください。私たちの心が、そしてあなたの教会が、この世界が、 義と平和と聖霊による喜びで満ちるところとなりますように。愛する主イエスのお名前で祈ります。アーメン。